小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児白血病の最新の治療成績の進歩について、埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科課長兼小児がんセンター長甲克義さんにお話しいただきます。
埼玉県立小児医療センターの甲です。本日は小児白血病の最新の治療成績の進歩と題してお話しさせていただきます。本日のお話に関連して申告すべき利益相反は特にありません。本日は小児白血病のうち小児急性リンパ性白血病以下 ALL についてお話しさせていただきます。小児 ALL は国内では年間約500例が発症し、最も多い小児がんです。男女比は 1.34 対1と男児にやや多く発症します。発症年齢は1歳から4歳に大きなピークがあり、10歳代にまた小さなピークがあります。 B 細胞性 ALL が約 86%、 T 細胞性 ALL が約 11% を占めます。小児 ALL は1960年代から1970年代初頭まではその生存率は約 10% にとどまり、まさに不治の病といった形容がふさわしい予後不良の疾患でした。その後、約半世紀にわたって小児 ALL の治療成績は着実にかつ少しずつ進歩し、最近ではヨーロッパ、米国、アジア、いずれの地域においてもその生存率は約 90% に達しています。素晴らしい成功の歴史と考えます。ではこのような小児の ALL の治療成績が向上したのは、その要因は一体何でしょうか。私自身はその要因は次の4点にあると考えています。1つ目は予後因子に基づく層別化リスク分類の進歩です。2つ目は日本小児がん研究グループ JCCG といった臨床研究グループによる臨床試験の積み重ねです。3つ目は、今日は詳しくお話はしませんが、支持療法や造血細胞移植の進歩も寄与していると考えます。4つ目が新薬、特に最後のパートでご紹介する免疫療法の進歩です。それでは順に少しずつ解説していきます。層別化リスク分類の進歩はバイオロジー研究の進歩と MRD の導入によってもたらされました。小児 ALL はほとんどすべての症例が何らかの染色体遺伝子異常を獲得することによって発症すると考えられています。過去数十年間の小児 ALL バイオロジー研究の進歩によって、現在では約 90% の症例で、その症例に特徴的な染色体遺伝子異常を同定することが可能になりました。このような染色体遺伝子異常は、予後に強く相関し、この染色体遺伝子異常によって、予後良好群、予後不良群、予後中間群を明確に層別化することができるようになりました。層別化の進歩をもたらしたもう一つの要因は MRD の導入です。MRD とは、ミニマルレジデュアルディジーズ、微小残存病変の略語です。MRD は、顕微鏡レベルでは検出できないレベルの体内の残存白血病細胞の量を定量化することができます。MRD は、最も精密な治療反応性の指標であり、予後と強く相関することが分かっています。MRD の測定方法は、免疫グロブリンまたは T 細胞レセプターの再構成を PCR 法で測定する方法と、細胞表面マーカーのパターンをフローサイトメトリー法で測定する方法があります。国内でも2019年 PCR-MRD 法が保険適用となり、臨床研究で広く使用されるようになりました。次に臨床試験について紹介する前に、日本における ALL の生存率について見たいと思います。小児血液がん学会の疾患登録のデータによれば、2000年代後半、ALL の4年生存率は約 89% と、90% を少し割るところまで向上していました。2010年代前半に入ると、この生存率は 90% を超え、2000年代後半に比べて優位に改善していました。 このわずか5年間の間に一体何が起きたのでしょうか。日本小児がんグループ JCCG はその前身の一つである JPLSG の時代から小児白血病に対するさまざまな臨床試験を行ってきました。特に2010年代からは ML10、T11、B12 という3つの重要な臨床試験を遂行しました。順に簡単にご紹介します。ML10 スタディです。1歳未満の乳児に発症する乳児 ALL は、MLL 遺伝子の再構成を効率に伴い、このような ML 遺伝子の再構成を伴う乳児 ALL の予後は、生存率約 50% と非常に不良でした。ML10 スタディでは、様々な治療要素を盛り込むことにより、その生存率が約 80% と、これまでの 50% から飛躍的な向上を遂げることができました。次に T11 スタディです。日本において T 細胞性 ALL の生存率は、2000年代まで約 70% と B 細胞性 ALL に比べて明らかに劣っていました。T11 研究では、ネララビンという新薬を含む様々な治療要素を組むことにより、その無再発生存率は約 85%、全生存率は 90% と B 細胞性 ALL に匹敵する治療成績を達成することができました。最後に B12 試験です。B12 試験では約1800人の患者さんが参加しました。成人を含む国内のがんに対する臨床試験で最大規模の臨床試験となりました。この臨床試験では5年の無再発生存率約 85%、5年の全生存率 94.3% と、これまでの国内のどの試験よりも優れた成績を達成し、世界最高レベルの生存率となりました。また、合併症死亡率が約 1% と非常に安全に遂行することができました。この B12 試験においては、先ほど紹介した MRD が強い予後因子であることが改めて示され、今後の臨床試験においても MRD を導入することの重要性が証明されたといえます。この治療成績の向上に伴って、一点重要なことを紹介しておきたいと思います。2010年代以降、小児 ALL に対する造血細胞移植の年間実施件数は明らかに減少しました。2000年代まで年間約150例であった造血細胞移植の件数は、2010年代に入って、先ほどご紹介した MLL10、T11、B12 研究の開始に伴って、第一寛解期における適用の制限、再発率の低下に伴う再発率の減少によって、造血細胞移植実施件数が減少しました。造血細胞移植は、再発難治性 ALL に対する有力な治療手段ではありますが、成長期の小児に対して移植を行うと、成長障害、不妊、二次がんといった様々な長期合併症が効率に発生します。このような造血細胞移植の件数を減らしつつ、生存率を向上させたことは、合併症の少ない治癒という私たちの理想に向かって大きな前進であったと考えます。次に新たな治療についてご紹介します。2019年代後半から ALL に対して様々な新薬、特に免疫医療が導入されてきました。3つの治療についてご紹介します。1つ目はブリナツモマブです。B 細胞性 ALL はその大部分で CD19 を表面に発現しています。ブリナツモマブはこの CD19 と T 細胞の有する CD3 に対する二重特異性抗体です。この抗体を投与することによって患者自身の T 細胞がブリナツモマブを通じて白血病細胞と結合し、免疫の働きによって白血病細胞を死滅させることができます。米国の試験グループ COG は再発 ALL を対象にブリナツモマブと化学療法を比較するランダム化比較試験を行い、ブリナツモマブ群では治療成績に生存率に優位に優れ、かつ有害事象が少なかったことを示しました。非常に画期的な新薬といえます。2つ目は CAR-T 療法です。CAR-T 療法は先ほどのブリナツモマブと同じく CD19 を標的とした治療です。患者自身から採取した T 細胞に CD19 を認識する抗原受容体を組み込んだ遺伝子改変 T 細胞を患者に投与することによって、これまで造血細胞移植以外では救うことのできなかった難治性の患者さんの一部に対して治癒をもたらすことができるようになりました。 医療技術の進歩に伴う画期的な新薬といえます。3つ目がイノツズマブオゾガマイシンです。イノツズマブは B 細胞性レルの表面に発現する CD22 と抗がん剤を結合させた ADC と呼ばれる薬剤で、成人領域ではこのイノツズマブ群と化学療法群を比較するランダム化比較試験によってイノツズマブ群が優位に優れている治療成績を達成しました。現時点で国内ではイノツズマブは小児 ALL には適用がありませんが、まもなく小児 ALL に対しても保険適用が得られる見込みです。このような免疫療法を初発の ALL に導入することによって治療成績を向上させるとともに合併症を軽減する、そういった我々の目標が達成できると考えています。最後に成人に対する試みについて紹介します。以上紹介したような小児 ALL の素晴らしい治療成績の進歩を成人にももたらすことができるように、現在世界各国において成人 ALL に対して小児型治療をトライアルする、そういった試みが盛んに行われています。国内においても小児グループである JCCG と成人グループである JALSG が共同して現在 B19 試験を遂行しています。これによって小児はもちろん成人まで長期生存率のさらなる向上と合併症の軽減を実現していきたいと考えます。最後にまとめます。小児 ALL の生存率は 90% に達し、さらに向上しつつあります。このような治療成績の向上はバイオロジー研究の進歩と MRD による層別化の進歩、臨床試験の積み重ね、免疫療法を含む新薬の導入によってもたらされました。今後は治療成績のさらなる向上と長期合併症の軽減へ進んでいきたいと思います。このような小児 ALL における成果を成人にも広げるべく、小児科医と血液内科医の共同が不可欠であると考えます。私のお話は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。
小児白血病の最新の治療成績の進歩について、お話は埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科課長兼小児がんセンター長高克義さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。